こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。子供主体で考える噛みつき引っかきは、乳幼児教育実践研究家の井桁陽子が0・1・2歳児の保育で大きな課題になりやすい行動を、子供の発達と関係性の視点から捉え直す実践書である学研教育未来より2022年に刊行された、噛みつきや引っかきを直ちにしてはいけない迷惑行為として扱うのではなく、言葉で十分に伝えられない思い、葛藤、興奮などが現れた行動として理解することが本科の軸となる。もちろん相手の子供の安全を守り、行為を止める必要はある。その上で本書は叱責だけで終わらせず、行動の背景にある気持ちを受け止め、別の表現手段へつなぐ保育を考える。保育者のその場での関わりだけでなく、環境の見直しや保護者との情報共有も視野に入れ、トラブル対応を子供の育ちを支える機会として位置づける一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、噛みつき引っかきを困った行為だけで終わらせない発達理解。本書の重要な特徴は、噛みつき引っかきを禁止すべき行為という結論だけで理解しない点にある。とりわけ1、2歳頃の子供は欲しかったものを取られた、近づいて欲しくない、順番を待てない、思い通りにならず悔しいといった強い感情を経験しても、それを言葉で整理し相手に伝え、行動を調整する力は発達の途上にある。そのため体を使った即時的な表現が生じうる。本書の子供主体の見方は、行為を容認することではない。相手を傷つける危険には大人が介入しながら、なぜこの子はこの瞬間にこうせざるを得なかったのかを問う姿勢である。この問いがなければ、対応は注意や監視に偏り、子供は自分の気持ちを理解してもらえないままになりやすい。反対に、背景を丁寧に読むことは、子供が自分の感情を他者と共有し、より安全な表し方を学ぶための出発点になる。行動の結果と内側の思いを分けて捉えることが、本書の実践的な土台である。次に、静止、共感、代替表現を切り分ける保育者の関わり、噛みつきや引っかきが起きた場面では、まず、傷ついた子供の安全を確保し、行為を止めることが欠かせない。しかし本書が示す方向性は、静止を感情的な叱責に置き換えないことである。強く叱られた子供は、何が苦しかったのかを言葉にする余裕を失い、自分自身を否定されたと感じる場合がある。そこで保育者は、子供が落ち着けるよう支えながら、取られて嫌だったんだねのように、推測した気持ちを短い言葉で受け止める。この応答は、行為を正当化するためではなく、子供が自分の感情に名前を与えられるようにするためである。その後、落ち着いた状態で、やめてと言ってみよう、先生に知らせようといった代替的な伝え方を示す。大切なのは、一度教えて直ちにできると期待しないことだ。未熟な表現を繰り返し受け止め、具体的な言葉や方法を重ねて提示することによって、子供は衝動的な身体表現以外の選択肢を少しずつ身につけていく。さらに、個人の性格に返さず、起きる前後の状況と環境を読む本書の考え方を実践へ移すには、噛む子、引っかく子という固定的な見方を避ける必要がある。同じ子供でも眠い、空腹である。体調が優れない、遊びが混み合っている、大人の援助を待たされているなど、条件によって行動は変わる。従って保育者には、誰がしたかだけでなく、いつどこで誰との間に、どのような遊びや移行の最中に起きたかを具体的に観察する視点が求められる。これは原因を単純に一つへ決める作業ではなく、子供に負担がかかる場面や対人摩擦が生じやすい条件を把握する作業である。例えば物の数、遊びのスペース、保育者の配置、活動の切り替え方を見直せば、子供が衝突を簡単で解決せざるを得ない局面を減らせる可能性がある。個別の子供を強制の対象にするのでなく、子供同士と大人、空間、時間の関係を調整する。この環境への視線があるため、本書は単なる事後対応の手引きにとどまらず、予防を含む保育の質の検討につながっている。そして、傷ついた子供と行為をした子供の双方を守る視点。噛みつき引っかきへの対応では、行為をした子供の気持ちに注目するあまり、傷ついた子どもの痛みや恐怖を軽く扱ってはならない。本書の主題である子ども主体とは、どちらか一方だけを中心に置くことではなく、当事者である双方の子どもを一人の主体として尊重することである。傷ついた子どもには、怪我の確認と手当てを丁寧に行い、驚きや痛みを受け止めることが必要になる。同時に、行為をした子どもを悪い子と決めつけず、その子にも気持ちを立て直し、次の行動を学ぶ支えを用意する。この両立は、保育者が出来事を善悪だけの対立へ縮めないことによって可能になる。幼い子供同士の衝突には、意図を言葉で説明しにくい発達段階特有の難しさがある。一方で、相手の次第や安心が守られるべきことも明確に示さなければならない。本書の視点は、 被害への配慮と行為の背景理解を対立させず、安全の確保、感情の需要、表現の学びを同時に考える保育者の判断を促す。最後に保護者に発達的な意味と園の方針を事前に共有する。噛みつき引っかきは保育者と子どもだけの問題ではなく、保護者の不安や園への信頼にも深く関わる。本書が扱う実践の射程には出来事が起きた後に説明することだけでなく、起こりうる理由と園の対応方針をあらかじめ伝える重要性も含まれる。保護者にとっては我が子が傷ついた場合はもちろん、相手を傷つけたと知った場合にも驚きや自責、怒りが生じうる。そこで園側が発達上このような行動が見られうること、安全を最優先に対応すること、子どもの思いを読み取り代替表現を支えることを具体的に共有しておけば、個別の出来事を一方的な非難として受け取りにくくなる。もっとも、発達上あり得るという説明は怪我や保護者の心情を軽視するための言葉ではない。だからこそ事実を誠実に伝え、手当や再発防止の検討を示し、園内で一貫した対応を行うことが重要となる。子どもの育ちを共通の目的として対話する基盤を整える点に、本書の家庭支援としての価値がある。結論として、本書は 1,2 歳児を担当する保育者、保育施設の管理者、保護者支援に携わる人に適した一冊である。家庭で子どもの噛みつきや引っかきに戸惑う保護者にとっても、行為を放置せず、しかし人格を否定せずに関わるための視点を得られる。実用面での利点は、起きた瞬間の静止だけを課題にせず、感情の受け止め、代替表現の提示、環境の調整、保護者との共有という複数の対応を結びつけて考えられることにある。特に子どもの行為を単なる問題行動として分類するのではなく、未熟ながらも切実な表現として読み解こうとする姿勢が本書を特徴づける。類書にも安全管理やトラブル予防を扱うものは多いが、本書は事故防止の技術論だけによらず、自分たちの眼差しや日常の環境が子どもの行動にどう影響するかを検討できる。噛みつき引っかきを通して乳幼児の育ちを支える保育の基礎を再確認したい読者に有用である。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。